入眠夜話。仲間内でしか通じない言葉というものは、あらゆるところに存在すると言えます。小さな単位では、例えば家族や友人の間でしか通用しない言葉もあるでしょうし、大きな単位で言えば、日本語や英語などの言語だってそうだと言えるかもしれません。私たちが普段使うことわざなどを思い浮かべてみるまでもなく、そういったある程度限られた人々や場所で使われる言葉には、それを使う集団の文化といいますか、雰囲気や歴史のようなものが感じられて興味深いものです。この業界の言葉シリーズでは、そんな言葉たちからいろいろな業界の雰囲気を感じてみたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、自動車業界の言葉。陸運局。自動車に関わる方なら、その新規登録や変更、ナンバープレートに関する手続きや車検なんかでもお世話になる場所としておなじみの名前ですが、実は現在、正確には陸運局は存在しません。かつての運輸省に属していた全国各地の地方陸運局から、今でも陸運局という名前が使われることが多いのですが、2001年の省庁再編で、運輸省は建設省、国土省、北海道開発庁と統合し、国土交通省になっています。それに伴って、地方陸運局は陸上だけでなく、海上、つまり船などに関することも取り扱う組織となり、地方運輸局に生まれ変わったのです。ですから現在でも陸運局の方が通りはいいかもしれませんが、それは正確には運輸局を指すということになります。ポカよけ。自動車の製造業界で1960年代に使われ始めたという言葉です。うっかりミスをした時など、ポカをしたなどと言いますが、このポカミスをよける、つまりヒューマンエラーを避ける方法をポカよけと呼び、有名なトヨタ生産方式の基本概念にもなっています。自動車工場での生産に限りませんが、人はついうっかりミスを犯すものです。これを防ぐために、工場ではさまざまなポカよけを考え実施しています。例えば、ある部品を上下逆にはめ込んでしまうミスが起こるようなら、差し込み口の溝を工夫して正しい向きでしかはめ込めないようにするといったものです。私たちに身近な例としては、 USB の差し込み口などがそうでしょうか。また、プレス機などを操作していて、右手でスイッチを押したときに、つい左手を危険な場所に置いたままにしていたために、大怪我をしてしまった。といった、ポカでは済まされない事故を防止するために、両手で左右2つのスイッチを同時に押さなければ起動しないように、機械にポカよけを施した例もあるそうです。ポカよけという言葉は、改善などと同じように、トヨタの生産方式とともに広まり、国内のみならず、現在では世界の生産現場で、ポカよけは共通語となっているのだそうです。ちなみに、ポカの由来は、囲碁や将棋などでつい打ってしまった悪手で形勢が悪くなることなのだそうですが、これが巡り巡ってカラオケやすき焼きのように海外で使われる言葉になるとは、なんだか面白いですね。ニコイチ。これは二つで一つという意味です。昭和の言葉とでも言いましょうか。最近はあまり耳にしませんが、自動車業界以外でもよく使われていました。仲のいい恋人同士を、もうニコイチだね、なんて冷やかしたりしたそうですが、自動車、特に中古車業界ではあまりいい言葉としては使われてきませんでした。こちらで言うニコイチとは、二つの車を一つにするといった意味で使われます。要は、複数の車から破損していないパーツを取り出して、一台の車を完成させるという行為で、こういった車をニコイチ車と呼んでいます。利用する車の台数が増えると、3コイチ、4コイチと呼ばれることもあります。もちろん、年代物の貴重な車のパーツや、納得した上でパーツを取り替えるのなら全く問題はないのですが、悪質な業者の中にはかつて、不正に車体番号を写して走行距離をごまかしたり、2台の事故車をただ同然で仕入れ、その前後を組み合わせて1台として、きれいに塗装してネットオークションで売りさばいたり、といった行為もあったといいます。最近はこういった極端な例はほとんどないと言われていますし、むしろリサイクルパーツを適切に使うことは決して悪いことではないと考えられるようにもなりましたが、念のため注意はしておいた方がいいでしょう。さらに最近増えたゲリラ豪雨や大型台風などの水害によって、水没してしまった車が中古車市場に安く出回ることがあるといいます。車のフレームなどの修理をした中古車は、その旨表記する義務がありますが、水没車にはその義務がありません。こういった車は修理をしても、特に電気系統が故障しやすかったり、稼 ビが発生しやすかったりと、後々問題が発生するリスクが高くなります。修理やクリーニングをしても、サビや臭いが取り切れずに残ることが多いそうですから。そのあたりに留意して、特に市場価格と比べて妙に安い中古車には注意が必要です。GAFA、GAFA という言葉を聞いたことがあるでしょうか。IT 業界の巨人たち、Google、Apple、Facebook、Amazon の頭文字を取った造語で、今や一般にも広く知られています。GAFA は、IT 関連の世界的企業の名前を並べた言葉ですが、自動車業界における CASE、ケースという造語は、もう少し深い意味を持っています。このケースという言葉は、2016年のパリモーターショーで、当時のドイツ・ダイムラー社の CEO が、今後の自動車メーカーの進むべき道として発信したのが最初だと言われています。なお、ダイムラー社は現在のメルセデス・ベンツグループ社で、ダイムラーから分離した商用車部門のダイムラートラック社の傘下に、日本の三菱ふそうを持つことでも知られています。ケースの C はコネクティッド、 A はオートノマス、 S はシェアリング、 E はエレクトリックの、それぞれ頭文字から来ています。これをざっくり言うならば、コネクティッドはインターネットとの常時接続。オートノマスは自動運転。シェアリングは共有。エレクトリックは電動化。といったところでしょう。トヨタ自動車の豊田社長も、これからは車を売って終わりではなく、モビリティサービスプラットフォーマーとならなければメーカーは生き残っていけないとして、 CASE、ケースという言葉を使っています。要はこれまで SF の世界で描かれてきたような、電動化された自動運転のタクシーがいつでも誰でも好きな時に呼び出して安く使えるようになるという世界がいずれやってくるということなのでしょう。その世界では自動車を個人で所有する必要もなくなりますから、これまでのように自動車というものの大量生産で稼ぐのではなく、自動車を使ったサービスやシステム全体を管理・運営する会社へと、自動車メーカーも変革してゆかねばならないと考えているわけです。トヨタ自動車が静岡県裾野市、東富士工場の跡地に、ウーブンシティという実験都市を建設しているというニュースを耳にした方もいらっしゃるでしょう。この町には子育て世代や高齢者、そして研究者など、将来的にはトヨタの従業員を含む2000人以上が実際に住み、スマートシティの実証実験が行われるといいます。地上には 3種類に分けられた道路が網の目のように敷かれる計画で、一つが自動運転の比較的スピードの速いモビリティ用、もう一つは歩行者とゆっくり走る小型モビリティ用、最後が歩行者専用の公園の道のような道路だといいます。さらに地下には物流専用、つまり物を運ぶモビリティが走るための専用道路を作るといいますから、かなり大掛かりなものです。太陽光発電や燃料電池を使った電力インフラ、雨水をろ過するシステムなど、確かに自動車という枠にとらわれない未来都市が富士山のふもとに誕生することになります。実際に当初の計画通りに進むかどうかは分かりませんが、なんだか想像するだけでワクワクしてきますね。予定では2024年の夏に第一期の建物が完成し、2025年には実証実験がスタートするといいます。楽しみですね。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではおやすみなさい。どうぞ。良い夢を。